花輪と
岩崎宏美の
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。子供たちの夢を支える大人の輪を広げていこうということで、花輪と岩崎宏美のオンエアもっちーラジオ、今回もスタートです。
こんにちは、岩崎宏美です。
さあ、前回に続いて今回もモデルの田中玲香さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、田中さんモデルさんということでございます、はい、いや、あれですか、食生活とかもいろいろ。
今全然気にしないですね。
あ、もう好きなもの食べて
はい、ポテチも食べますし、ポテチもアイスも大好きです。
アイス、はい、まだ若いから太らないですか？
まあちゃんと太りますよ
あ、でもそこはじゃスポーツしたり
ご飯調整したりして、
はい、してる
上手にね。
矢崎さんもしてるでしょ。ってそれもちろん、
うん、してないです、はい、私昨日バラエティパックポテトチップ一人で食べました
大容量
いやいや、まさかの一人で子供とじゃなくて、
あげないです、
あげないですねえ、いいですね。ね、やっぱりいっぱい食べることがいいかもしれないですね、はいはい、
田中さんはモデル業の傍ら児童養護施設で育ったご経験をもとに、児童養護施設や社会的養護に対する支援活動や情報発信もされているということで、前回は田中さんが過ごした児童養護施設のお話をしていただきました。
今回はですね、その田中さんとこれからのことをいろいろ話していきたいなと思うんですけれどもね、はい、田中さんよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎宏美の
オンエアもっちーラジオ。改めましてモデルの田中玲香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は田中さんと今必要な支援についてお考えていきたいと思います、
う
ん、よろしくお願いします、
はい、お願いします。あれですか、そのすぐに児童養護施設や社会的養護の支援をする活動を始めたわけではないと思うんですけども、はい、どんなきっかけからなんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
まず最初は、まあ、22歳の時にミスユニバースという世界大会まであるミスコンの県大会で、まあ、準グランプリを取った後に、まあ、もうちょっと芸能のお仕事、モデルのお仕事とか増えるかなと思っていたら、うん、なぜか児童養護施設のことを教えてくださいっていう、まあ、そういう講演依頼が入って、はいはい、そこからまず発信するっていう活動が始まりました、
うん、まあ発信することをためらうみたいな気持ちはなかったんですか？
まあ、やっぱり当時は売れたいという気持ちがありましたので、まあ、何でもやろうという気持ちで講演活動も始めました。ポジティブ、
ね、すごいですねポジティブ、なかなか他にいないというのもありますよね。
そうですね、はい、
で現在もまたいろいろやられてるんですよね。
はい、一般社団法人を2つやっておりまして、代表理事を2つやっております。
代表理事を2つ
まだ若いんですよ。
ほんすごいですね、
はい、そうなんです。
なんかあの世田谷の施設出身ということをね、うん、前回伺いましたけれども、うん、はい、東京にはたくさんあるんですか？
東京だと約60箇所。
あ、60箇所
一番多いです。
その世田谷区の支援体制っていうのはどういう感じですか？
うん、そうですね、私が暮らしていた当時は、まあ、何不自由なく暮らせていたんですが、はい、やっぱり巣立った後の支援というのがどこも足りてなかった状況がありました、うん、そんな現状を小坂信人区長が先陣切って、はい、まあ、2016年に世田谷若者フェアスタートという、うん、まあ、施設出身者等の支援事業っていうのを始めてくれました。それが多分全国初だったかなと、
すごい、世田谷さすが。
そうです、
市長ありがとうございます。
その事業は一応3つの柱で行っておりまして、うん、1つ目が給付型の奨学金、はい、年間36万円みんなにあげますっていうものと、うんうん、まあ、2つ目は居場所事業、毎月1回若者版子ども食堂みたいな感じで、はい、いつでも帰ってきていつでもご飯食べれる場所を作るもの、そして3つ目が家賃補助、区営住宅のやっぱ空き室があるようで、うん、そこを巣立った子たちに1万円で暮らしてもらおうという、うん、そういうのを始めました。
すごい、
はい、
かなり手厚い、
うん、そうですね、
はい、頑張ってくれました。
頑張ってますね、はい、でも、まあ、空いてるものを利用するのも必要ですし、う
んはい、2016年なので超早いと思います。
すごいですね、はい、あの地方はね、結構そこら辺が大変だったりしますかということは、
はい、なので行政格差、施設格差というのがどうしてもあるにはあります、
うんうん、そうなんだ、ね、地域差によって、ね、あるんですね、は
い、全国にねその思いがね、うん、伝わって、うん、格差なくなるといいですね、
はい、
そっか、でもその活動してる感じですね田中さんはね、
はい、こういうの真似してくださいよとか、うん、そういうの地道に伝える活動をしています。
はい、
なんかこう私たちにできること、うん、このリスナーの皆さんとかにメッセージというか、うん、そういうのも教えてほしい。そうですね、
まあ、一般社団法人助け合いの方ではいろんな施設さん、児童養護施設、自立援助ホーム、児童心理治療施設の施設さんに、まあ、Amazon の欲しいものリストを作ってもらって、うん、それを集約したプラットフォームを中空と言うんですがやっております。
中空、
はい、うん、なんか支援したいなって思った人はそこでいろんな都道府県の施設さんを今一応登録してあるので、まあ、ちょっと知るきっかけ、つながるきっかけにしてもらえたら嬉しいなと思ってます。
中空というものはどうしてやろうと思ったんですか。
そうですね、そのミスコン受賞後講演活動を始めて、施設ってこういう場所ですよってお伝えした時に、まあ、その参加してくださった方が、まあ、じゃあ私たちに何ができるのとか、もう早速支援したいんだけどどこにアクセスしたらいいのって言った時に、そういう窓口はないんですみたいな感じで、各施設が各々に窓口を設けていて、ある施設はメールだけ、ある施設は電話でと結構ばらつきがあって、それって寄付者からするとちょっとハードルになる場合もあるっていうところで、発信していくうちに初めての人でも気楽にアクセスできる、なんかそういう総合サイトがあればいいのになっていうのがあって始めました。あときっかけとしては、その2019年に千葉市さんがその市内にある児童養護施設とか乳児院さんの欲しいものリストを市のホームページに公開したことがあったんですね。
そ、は
い、そのまあクリスマス大作戦みたいな感じでやったんですけど、そしたらそれがもう2日間で全部送られたんですよ、プレゼントが。
すごい、
まあ、当時の市長さんが多分 SNS で投稿してカバーッと拡散されてっていうのがあって、それを見た時にちゃんと正しい形で見える化していけば必要な支援ってすぐに届くんだなって、まあそういう思いもあって真似しました、うん、
なるほど、素晴らしい。
いいものはね、どんどん使うべきですよね、
う
ん、
そうですよね、本当に。
例えばどういう品物が欲しいリストにアップされてます。
小さいもので言うと、子供が読む児童書、青い鳥文庫さんの本とか、あと普通にゲームソフトとか入ったりしています。
あ、ゲームとかもね、そうですよね。
そうなんです。で、あと巣立つ子がいる時期になると、その炊飯器を乗っけていたり、一人暮らしする洗濯機を乗っけてる施設さんもある。施設によって結構違います。
なるほど、ちょっと見てみたいです
ね。ぜひ覗いてみてください、
はいはい、ぜひともね、チェックしていただきたいなと思います。はい、ね、そんな田中さんに、まあ、メッセージを送りたい、田中さんの情報を知りたいという方たくさんいると思うんですけども、はい、どこをチェックすればいいんでしょうかね。
そうですね、DM の場合はインスタグラムで、
インスタ田中玲奈、
はい、あとツイッター、YouTube もやっておりますので、はい、まあ、施設のこと知りたいっていう人は YouTube で、田中さんとつながりたいって人はインスタグラムで、はい、お願いします。
田中レイカですね、
はい、
レイカさんで検索すれば、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は田中さんにお話を伺いましたけども、ね、はい、すごいですね。
本当に若いのにしっかりしている、
しっかりしてる、本当素晴らしい
素晴らしい。もうこれだけ、しかも もう理事とかされてて
本当にすごいと思う、
はい、
めちゃくちゃすごい、応援しますよ。
ありがとうございます。ぜひ来てください、
ね、はい、いや我々何かできることだったら本当何でもしますんで、はい、僕なんかでよければ田中さん言ってくださいね。本当に
本当ですか、呼んじゃいます、
呼んで呼んで
この田中玲香さんの本、はい、児童養護施設という私のお家、はい、こちらも素晴らしい本になっておりますので、うん、ぜひぜひ皆さんお手に取ってください。
はい、ということで2回にわたりましてモデルの田中玲香さんにお話を伺いました、はい、田中さん貴重なお話本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
岩崎ひろみのオンエアもちラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、 育児放棄などテレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーのアメリカゴッサム FC 川澄奈穂美です。私たちと一緒に夢に向かって頑張っている全国の児童養護施設の子どもたちを応援しましょう。さあ、キックオフ。
花輪と
岩崎宏美の
オンエアもっちーラジオ。さあ、 FM 世田谷花輪と岩崎宏美のオンエアもっちーラジオ、最後に日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターもっちーからのお知らせがあります。もっちーよろしく。
日本児童養護施設財団ではみんなで子どもたちを理解し支えていく社会を作るためにオレンジの羽運動をスタートしたもっち。誰でも参加できる活動だからみんなと力を合わせていきたいもっち。詳しくはオレンジの羽共同募金のホームページをご覧ください。もっち、
さあ、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今回の田中玲香さんのお話の感想などぜひぜひ送ってください。そして子どもの皆さん、今興味があること、あなたが好きなことをぜひ私たちに教えてください。お父さんお母さんがお子さんに代わって送っていただくのでも OK です。その他、私たちへの質問やメッセージも大歓迎ですよ。メッセージフォームはもっちーラジオで検索していただくか、もっちーのツイッターやインスタグラムからでも送れるようになっていますので、ぜひ気軽に投稿してくださいね。
メッセージお待ちしております。それではお相手は花輪と
岩崎宏美でした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。